今朝は第2サムエル記19章11節から23節となります。旧約聖書の箇所で第2版では513ページ、第3版では560ページです。第2サムエル記19章11節から23節をお読みいたします。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。そこで王は人につき、ヨルダン川に着くとユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。バプリメの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れて行った。サウルの家のしもべツィバム、15人の息子、20人の召使いを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから。ご覧の通り、今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。セルヤの子アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。セルヤの子らよ、あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイ、あなたを殺さないと言って彼に誓った。今朝はこの箇所より和解と許しと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今この世界ではいろいろな紛争、あるいはテロ、ほとんどもう戦争と呼ばれるようなものがあちこちで、行われております。でよく言われるのは、戦争を始めるのはそれほど難しくはないけれども、 むしろ戦争を終わらせる方がもっと難しいのだという言葉をよく聞きます。たとえ力で、大きな武力で、軍隊で相手をねじ伏せたとしても、しかし負けた方にはやっぱり激しい怒りや恨みの思いが残っております。その、憎しみの思いが相手の側に残っている限り、一旦は戦いは止んだとしても、またいつか新たな戦争が始まってしまう。そういうことをこの世界は何度も繰り返してきました。どうしたらこの世界から戦争やテロがなくなるのか、皆考えます。そして実はそれは非常に簡単シンプルな単純なことなんだ。これさえできれば戦争はなくなるんだということも実は皆さん知っているんです。敵と本当の和解ができたならば、この地上から戦争はなくなる。でも分かっているけれど、それができないから皆苦しんでいます。ダビデも実はこの問題に直面していきました。その時彼はどのようなことをしたのか、それが今日の箇所に書かれております。ダビデの息子であったアブシャロムは、自分こそイスラエルの王となるのだと勝手に宣言いたしまして、父を殺そうと軍隊を立ち上げまして、父親と子供の間で戦争が始まりました。結局アブシャロムはその戦いの中で命を落とし、ダビデの側がこの戦争に勝ったという、そういう結末を迎えます。しかし問題はそこからでありました。今言ったように、その戦後処理というんでしょうか、戦争の後、その後どう処理していくのかという問題が立ち上がります。戦争は終わったけれども、アブシャロムの側についた人たち、ここでは今日の箇所はユダ族と呼ばれる、あるいはユダの長老と呼ばれる人たち、それが代表格として出てきておりますけれども、その、ユダの人たちの中にいろんな複雑なしこりの感情が残っております。その人たちとこのダビデはどのようにして和解していけばよいのか、ダビデはかなり考えたと思います。戦争が始まる前までダビデはエルサレムに自分の住まいを据えておりました。ところがアブシャロムが兵を挙げてこのエルサレムに攻めてくるということを聞いたときに、ダビデは大急ぎでこのエルサレムを脱出してアラノに逃げ延びました。そして今戦争が終わったのですから、ダビデは堂々と自分の住まいがあったエルサレムに戻ることができます。しかしダビデはすぐには戻りません。その前にこのユダ族との間で和解をしておかなければ戻ることができないと考えております。もし、そのことを無視して、もう力ずくで自分こそ王なんだからお前たちは私に従えというような思いでエルサレムに戻ったならば、また新たな衝突が近いうちに始まるだろうということはダビデも知っておりました。じゃあどうやってこのユダ族の人たちと和解をしていくのか、ダビデは2つの提案をいたしました。それがまず11節の終わりから12節にかけてであります。あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。 この骨肉であるとか兄弟であると書いてあります。実はダビデも同じユダ族の出身であります、ですから相手に対して兄弟あるいは骨肉、同じ血があなた方と自分とはつながっているんだ、今までいろいろあったけれども、もう一度、和解をしてやり直そうじゃないかと、まずダビデの方からこの和解の申し出をいたしました。ユダ族だっていつまでもこのダビデと喧嘩しているわけにはいかない、どうか しなければと思っているんですが、やっぱり自分の方から、自分たちの方から王様来てくださいとはなかなか言いづらかったので、ダビデの方から先にこういう和解の申し出をしていきます。さてこれ皆さんがもしユダ族の立場であったなら、このダビデの申し出をどのように聞くでしょうか。よかった、ダビデの方からこんなことを言ってくれたので、じゃあ早速ダビデを迎えましょうという話にはならないんです。やっぱり今まで戦ってきた相手です。ダビデは敵と思っていた相手と、昨日まで敵だったのに今日から仲間ですと、そんな簡単に気持ちを切り替えることはできません。まず疑います。ダビデの言葉を信用してよいか。なぜ疑うかと言いますと、皆さんもよく見たり聞いたりしていると思うんですが、もしこのダビデの時代に起きたりこんなことが日本の戦国時代に起きたらどうなるか、日本の戦国時代もこれと似たようなことがたくさん起きたわけですね。子供であろうが親であろうが、歯向かって戦争を始めるとか、もう日常にありました。でどちらかが結局勝つわけですが、そうしたら負けた方のことをどう処理するかということになります。そのまま許すとか、そのまままた仲直りしましょうねということにはならない。歯向かった者には厳しい処罰を与えます。領地は取り上げられ、お家取り潰し、もの、お家断絶ですね。もう子供でそこの領主のリーダーの、子供であれば、もう何歳であろうが探して殺していくんですね。その子孫が残らないように断絶させてしまって、もう非常に厳しい措置をする。なぜそこまでやるかというと、リーダーに逆らった者はこれほどの厳しい処罰が与えられるのだと周りの者に見せしめをするという理由もあるわけです。それくらいのことを日本の戦国時代やりまして、イスラエルも同じです。ユダ族の人たちはそのことを考えました。今ダビデは甘い言葉で誘っているけれども、後になってから厳しい処罰をするのではないか。そう考えますと、ダビデの提案をとても素直に受け止めることができません。じゃあどうしたらいいか。ダビデもやはりそこあたりは経験を積んでますから、ただ和解しましょうということで相手がはいそうですねと言えないこともよく知っております。そこでダビデは2つ目の提案をいたしました。それが13節です。またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。でここでアマサという人が出てきます。一体アマサって何者であるかと思うかもしれませんが、今日は何人か人の名前が出てきますので、また、この関係が分かりづらいなと思うかもしれません。修法にちょっと書きましたが、上の方にちょっとアマサというのはアブシャロムの将軍と書いてあります、アマサは調べますとダビデの親戚であります。 血がつながっているかどうかあるんですけども、自分の親戚のところに婿さんに来た人のようでありますね。そして今回の戦争では、このアマサはアブシャロムの側につきまして、アブシャロムの軍隊を指揮していた重要人物でありました。まさに親戚同士が戦っていたということであります。そのアマサに対してダビデは自分のところに来て証明になってくれと言っています。つい昨日まで敵として戦っていた相手の将軍アマサを、さあ、あなたはもう立派な人物であるから、ダビデの軍隊あなたに、全部任せるからあなたが指揮を取ってほしいのだと言うんです。そしてそれはただ迎える、ただ来てくださいと言ってるんじゃない、もう一つ重要な提案がここにあります。ヨアブに代わってと書いてますね。ヨアブに代わって、でこのヨアブ、初めて聞く方は一体何者かとやっぱり分かりませんので、これは、書きました、アウトラインにも書きましたが、ダビデの側の将軍です。つまり今までダビデが右腕として信頼して軍隊を任せていたヨアブを下ろすんです。下ろしてその代わりに敵が今まで敵として戦っていた将軍を迎えて自分の軍隊の将軍にさせる、交代させるわけですね。常識では考えられないような大胆な提案であります。そもそもどうしてヨアブを下ろすんだという問題があります。今までもう長くヨアブもダビデの親戚でありまして、今までもうダビデが困っていた時いつも力を発揮してきた人であります。そのヨアブをどうして下ろすの、ここに理由書いてない、ただ一言ヨアブに代わってとしか書いてないですね。そのことを触れていくとまたこれは大きな別のテーマになるんですけれども、ダビデの側にやはりヨアブを下ろしさなきゃいけない理由、重要な理由が ありまして、これは後でこのことが表面化してくるんですけれども、一言だけ触れれば、ヨアブはアブシャロムを殺した人であります。もしかしてそのことが理由で、ヨアブをやはりダビデはヨアブを下ろさなきゃいけないと思ったのかもしれませんが、他にもまだまだですね、ダビデの命令に違反して敵の人物は素晴らしい信仰者だから、あの者だけは殺さないでほしい、殺さないなと言っているのに、このヨアブはその命令に反して何度も殺してきた人なんです。結局ヨアブはダビデの生きている間は処罰は受けないんですが、ソロモンの時代になってこのヨアブは処罰を受けていく、それぐらいのこのダビデとヨアブの間に難しい関係があったようであります。とにかく今ヨアブを下ろします。そしてこのアマサを迎えるのだという大胆な提案をいたしました。この二つ目の提案を聞いたときに、初めてユダ族の人たちは、あ、これのダビデの提案、和解の申し出は嘘じゃない、後で、なんか懲らしめるとかそういう魂胆がないということが分かりましたので、ユダ族の人々はダビデのところに行きまして、どうぞお帰りください、エルサレムにお帰りくださいということができました。このようにして和解がもたらされていきました。さあこれで全部終わったかというと、実はそうじゃない、また別の、このしこりがまだ残っておりました。それが今日16節以降で出てきます、シムイと、ツィバという2人の人物です。で、ツィバにつきましては、この後 確かこの後出てくるんです。あ、そうですね。ツィバはこの後、出てくるんですけれども、今日はそのうちのシムイの方に目を留めていきます。ツィバはまた次回触れることになります。で、ダビデはエルサレムから逃れてアラノに逃げましたけれども、それはヨルダン川の東側の地域でありました。で、宮殿のあるエルサレムに戻るためには、このヨルダン川を渡って、そしてエルサレムの、山の方に登っていかなきゃいけません。川を渡るということ、今は日本では川を渡るって言ったら、もう橋で行くんだというのが当たり前ですけれども、一昔前、いや、二昔か、三つ昔ぐらい前、川を渡るというのは、もちろん、橋もあるけれども、橋を作るのは大変なことですから、船を向こう岸とこちらの間に、船をやりまして、船で向こう岸に行くという場所も日本にはたくさんありました。で、実は私が小さいところに住んでいた岩手 の, 田舎には北上川というものがありまして、よくというか記憶にありますけれども、小さな船に船頭さんが乗って、それで向こう岸に渡っていったという、それに乗ったという記憶があります。やっぱり川を渡るということが結構大変なことでありました。で、ダビデの時代も、この川を渡るというのは、そんな簡単なことではなかったようであります。で、先月私、イスラエル旅行に行かせていただきまして、実際にヨルダン川を見てきました。そうしたら、想像よりもかなり小さい、幅が狭いというんでしょうか。これ川と呼べるのかというぐらい、の狭さに見えたんですね。でも多分それは、今この雨の量が少なくなっていくという気候の変化のせいで川の幅も小さくなっているんだろうと思います。実際川がヨルダン川が注いでいきます先は死海というところがあるんですが、その死海も、最近だんだん水位が低くなっていったそうですね。この死海というのはもうヨルダン川からの水が主な供給源ですから、それが少なくなってきて、あとはいろんな工場があって水を汲み上げるという理由もあるんですが、視界が狭くなって小さくなるほど最近は水の量が少ないなと思います。しかしダビデの時代はやはり豊かなその水の量が流れております。王様がその川を渡ろうとするときに、やはりこれは一大事でありました。人々が助けに来なきゃいけない。それでユダの人たちは、このエルサレムの方からヨルダン川に迎えに出てまいります。その迎えに出てきた一人にシムイという人がいました。でシムイはこのダビデにこんなことを言っております。19節を読みいたします。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。まずそこで止めますけれども、一体シムイ何したんだろうか。何かをダビデに悪いことをして、いや、あれは悪かった、ごめんなさい、許してくださいと言っているようなんですけれども、シムイは一体何をしたんだろうか。実はこのことは数ページ戻りまして16章の5節以降に出てきております。ダビデがアブシャロムの手から逃れて、エルサレムを脱出してアラノに旅している途中にこのシムイがやってきまして、ダビデに向けていろんなひどい言葉を投げつけたんですね。それが16章の7節8節にありますので、ちょっと16章7節8節を読みいたします。シムイは呪ってこう言った。出て行け、 出て行け、しまみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子、アブシャロムの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うのだ。お前はしまみれの男だから。このシムイが言っていることですけれども、まあ、日本の文化流に文化の中で訳せばですね、お前が今息子のアブシャロムに追われて、荒野に逃げる羽目になったのはお前が、悪いことをしたからだ。お前がその神様の罰が当たってこんな目に遭ったんだということを言っているんですね。なぜシムイがこんなことをわざわざダビデのところに出てきて言うんだろうか。黙っていてもいいはずなのに、彼は、まあ、相当若くはない、おそらく老人という年齢になっていたと思うんですけれども、それでももうダビデに言いたかったっていうのはなぜなんだろうかということです。それはこのシムイの言葉の中に少し出ていますが、サウルの家ってあるんですね。そしてダビデはサウルに代わって王になったんだとこう言っておりますけれども、このシムイはサウルの関係者であります、じゃあそのダビデとサウル家の間に何があったのかということで、そこあたりの事情は、初代のイスラエルの王であったサウルが死んだ時に遡ります、サウルはやはり戦いで、死んでいきました。で、当然問題になるのは次の王様誰になるのかであります。で、サウルはベニヤ民族という民族の出でありましたから、まあ、ダビデも言っておりますように、やはり当時イスラエルは血のつながりが非常に重視する文化がありましたので、次の王様もこのベニヤ民族から出すべきである、後継ぎは自分たちから出すんだという考えを持っておりました。それで、このサウルの子供たちの中から、まあ、いろんな王様を担ぎ出そうとするわけですね。しかしそんなベニヤ民族たちの人たちの思いとは別にですね、ダビデが王様になっちゃった。で、ダビデはベニヤ民じゃない、ユダ族という別の民族でありますから、やっぱりベニヤ民族にしてみれば頭にくるわけです。自分たちのところから王様を出すべきはずなのに、なんでお前がなってしまったという、そういういさかいが続くんです。で、ダビデはやっぱりそのことでかなり苦労いたしました。戦争もあったんです。でもなんとかそのことを収めて、この40年間ダビデはイスラエルの王様としてイスラエルを治めてきたんです。で、表面上は何も問題がなくなったかのように見えたんですけれども、ダビデがこんな風に落ちぶれてしまって逃げていくという時になると、やっぱりそこの時の感情のしこりが吹き出してまいります。サウル家に、まあ、ご奉公していたとでしょうか、サウル家に仕えていたシムイがわざわざダビデを追いかけてきて、40年前の恨みつらみをもうこんな風に呪いの言葉でぶつけていきます。それがその16章のあたりに書かれていることでした。で、今日の箇所19章で、シムイが私のトガをと言っている、このトガというのはこの、ことであります。ひどい言葉を王様に言ってしまいました。ごめんなさいと言っているんですね。で、このやりとり、ダビデとシムイとのやりとりをそばで見ておりましたのがアビシャイという人物であります。また新しい名前が出てきまして、このアビシャイはやはりアウトラインに書いてますね、 書いてます。あのダビデの側近であります。もう若い時からずっとダビデに仕えてきて、あの一生懸命ダビデのために働いてきた人であります。でこのアビシャイはあの16章のところでシムイがダビデにひどい言葉を、叫んでいた時に、あのアビシャイもダビデのそばにいましたから全部聞いています、見ていました。でアビシャイもその時もですね、同じでなんてひどいことを言うんだお前、もう王様この男を殺させてくださいって言ってこう刀に手をあのつけるんですけども、ダビデはやっぱりその時もいやいやもうこれはあのそのままにしておきなさいということで止めたという事情がありました。で今日も同じ光景を繰り返しております。21節で、ダビデはこう言いました。アビシャイはダビデにこう言いました。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。まあ、あの16章のあの時ももう殺したいと思ったけれども、今日もですねやっぱりアビシャイはもう腹の中が煮えくり返っております。いやあの時よりもっとひどいかもしれません。あれほどひどいことをダビデに叫んでおりながら今になってのこのこ出てきました。あの時の罪、私悪いことしました、許してくださいというわけです。お前は自分の口で許してくださいと言えるようなものなのか。お前など生きている資格はないのだ、お前を殺してやろうとアビシャイは息巻いております。まあ、もちろん勝手にあのアビシャイはそんなことはできませんから、ダビデにやはり許可を求めているんですね。アビシャイを殺させてくださいと言っているんです。アビシャイがあのこのシムリを殺させてくださいと言っているわけです。でダビデはどう結論付けたか。アビシャイ、あなたは確かに不満に思うかもしれません、知れないけれど、このことはあなたには関係がない。ダビデとこのシムイとの二人の間の事柄なんだから、アビシャイ、あなたがそれを聞いたり見たりして腹を立てたりする必要はないのだと言っています。そして今日は和解と許しの日なのだから、人が殺されていいはずはない、私は今日イスラエルの王様なのだから、すべて私が全部決めることができるんだ。それで最後にシムイにこう言いました。あなたを殺さないと言って誓った。まあイスラエルの王様ともなるとひどい言葉を叫ばれたとしても腹を立てない、まあよかった、あのいいじゃないか、忘れようよと言って太っ腹なところを見せた、あのダビデも成長したんだなという話に見えます。時々日本の政治家でも、いろんなちょっと厳しいことを言われると、あの腹を立てて怒り出す、であのそのことでそれがどうなのかという話が起きたりしますけれども、ダビデは太っ腹であったという話で終わっているように見えます。さて今日の箇所、このところからどんな恵みが見えてくるのでしょうか。皆さんはこのシムイのやっていることを読みましてどう思ったでしょうか。ダビデがみすぼらしい姿になって、荒野に逃げていくとき、弱々しい姿になっていくのを見て、空見たことか、罰当たりめと罵って、そしてまた今度はダビデが力を得ましてイスラエルの王様になろう、あの戻っていこうとする、王様ぜひ戻ってきてくださいとこう、みんながこう頭を下げて、こう今度はダビデのまた地位が戻っていくわけですけれども、そうしますと今度はシムイは先ほどまでの手のひらを返すようにして、いやさっきの言葉ごめんなさい、許してください、思い出さないでくださいと、言っていく。 まあ、シャーシャーとしているってんでしょうか。そんなに簡単に許してくれって言えるのあなた。まあ、アビシャイが腹を立てる気持ちはよくわかるという人もいるでしょう。実際そういう人が目の前にいたら私も多分腹を立てるかもしれません。ちょっと あまりにも変わり身が早いんじゃないかと思うかもしれません。しかしよく考えますと、私たちが神様に対してやってきたことはこのシムイと同じことであります。十字架に吊るされていたイエス様を見て、私たちは周りにいて取り囲み、血まみれの男の姿を見ました。まさにシムイは言ってますね、血まみれの男だとダビデに向けて叫んでいますけれども、まさにこのイエス様に向けて私たちはお前は血まみれの男だ、横島なものなんだと叫んでいたんです。お前は今こうやって十字架で災いに遭うのだ、ざまあみろと言っていたんですね。お前は人を救うと言うけれども、人を救うくらいそんなことができるならまず自分を救ってみろと、みんなは興味津々、この吊るされた男がどうなっていくのかというふうに、まあ、見ておりました。あるいは罵っておりました。それがあるとき、自分の人生の中でいろんなことが起きて、いや困ったな、もう自分の力じゃどうすることもできない、そうだ神様にお願いしてみましょうかと言って神様の前に出てきて、神様私の罪をお許しください、思い出さないでください、心に留めないでくださいと、まあ、お願いをする。まあ、傍から見ますと、ちょっと距離を置いて見ますと、なんとも身勝手な話であります。身勝手な話に見えますけれども、私たちがやってきたことはそういうことなんです。そんな私たちの態度をご覧になって、神様はどうされたのでしょうか。もしあの時ダビデがお前を殺してやる、お前はひどい男だ、死に値するとこのアビシャイの意見に同調して殺していったのなら、誰も救われなかったでしょう。しかし神様は私たちのところにやってこられて、私たちを救おうとされました。一体神様はどのようにして私たちを救おうとされるか。まあ、ダビデのことからやっぱり教えられていきます。そもそも私たちはどうして神様の前に出て行くことができたのでしょうか。まあ、当たり前じゃないでしょうか。出るも出ないも神様そこにおられるんですから、私たちはそこに行ってごめんなさいと言うんですと、もう自然に思っていたと思います。でもよく考えると、実はそれは大変なことだったんですね。もし神様に逆らった者は厳しく処罰されるのだとあらかじめ言われていたのだならば、誰も前に出られません。前に出て行ったらもう殺されてしまうんですから、怖くてとても神様のところに行けません。ところが私たちはそんなことは考えないで、とにかく神様の前に行きなさい、出なさいと言われています。自然、そんな処罰のことを考える必要はありませんと言われます。なぜ心配しないで神様の前に出られるのかと言いますと、神様の方からあらかじめ約束してくださったんです。ダビデの言葉に即して言えば、あなたは私の子供ではないかと神様が言ってくださった。子供であるならばあなたは私の仲間であるから、今までいろいろあったかもしれないけれども安心して私のところに戻ってきなさいと 神様の方からこの和解の申し出をしてくださったのです。でもあのユダ族がダビデの言葉を最初の和解の提案を聞いたときに、本当に和解してくれるのかな、いや、いいことを言いながら、甘い言葉を言いながら、後でひどい目に遭わすのではないかと、やっぱり疑ったように、私たちも神様から和解の申し出を聞いたときに疑うんです。嘘だろ、いいこと言ってるけど、後で高い請求書を私たちに送りつけ、これを払えと言うんだろ、疑うわけです。そんな甘い話に乗っちゃいけない、そんな簡単に神様が私たちと和解するはずはないと疑って、誰もそれでも前に出ることはできません。そこで神様は二つ目の提案をしてくださいました。神様の和解の申し出は嘘じゃない、真実なんだ、信じていいことなんだという、そのことを私たちができるように、認めることができるように二つ目のことをしてくださいました。これもダビデのことから教えられます。ダビデがユダ族の人たちと和解しようとしたときに、ただ言葉で和解しましょうねと言ったのじゃなくて、二つ目のことをした。それは今まで右腕として最も頼っていたヨアブを将軍の座から下ろしたということです。そしてその代わりに敵であるアマサを自分の将軍に迎えていったという提案をいたしました。まあ、驚くべきというか常識を超えた提案でありますけれども、それはやはり神様が私たちに対してどういうことをしてくださったのかを教えております。父なる神様が私たちと和解できるように、そしてその和解が本物であるということが信じられるように何をしてくださったか、ご自身の最も愛しておられた一人のイエス様、このイエス様は神様です。神様でありながら降りてきたんです。私たちのところに降りて罪人となられました。罪人となった証拠に十字架で裁かれました。神の座から降りられるんです。そして私たちを迎えるんです。和解してください。どうかあなた方は神と和解してください。と、このイエス様は父なる神様と私たちの間に立って、自分の身分を、神という身分をお捨てになって、罪人の姿で十字架に吊るされました。その十字架のを見たときに、私たちは神様のこの和解の申し出は嘘じゃない、甘い言葉で誘って後から厳しいことをしようとしていたのじゃない、いや、その厳しい罰はすでにご自分の独り子に対して与えられた、あなた方は絶対に裁かれることはないということを私たちにはっきりと見せてくださった。だから私たちは何も考えないで、神様の前に何も恐れなく必要な恐れないで出ることができたんです。もう処罰は終わっているんです。私たちが受けるべき罰は十字架でイエス様が受けてくださったので、二度目の罰はないんです。ここまでして神様は和解と許しを私たちに与えようとしておられました。神様にの前に出て許される。まあ、それは信仰を持って、ごめんなさい、神様と言えばもう許されるんだと、ふうにして、あまりその陰で神様がどんなことをしてくださったのかは考えなかったかもしれませんけれども、ここまで配慮して私たちを迎えようとしておられました。今ここに私たちが許されて座ることができたのは、そういう神様のいろんな配慮があってのことだったんだ。 改めて神様が私たちにどんなことをしてくださっていたのか、その、気がつかなかったところをダビデを通して今日教えられてまいりました。お祈りをいたします。天の父なる神様、今まで喧嘩をしていた相手、憎んでいた相手、怒りをぶつけていた相手と和解しなければならないというとき、私たちは本当に苦しみます。あいつなんか許したくないと思ったり、あの人には自分は許されないだろう、どんな自分が謝っても許されないひどいことを私はしてしまった、許すことができない、あるいは許してもらえないというところで私たちは本当に苦しんでおります。どんなに他のことで満足ができたとしても、この許しということで私たちの人生は真っ暗になり、本当にこの影が私たちを覆って、多くの人たちが幸せから遠いところに立たされて悲しんでおります。あなたはどのようにして私たちと和解してくださったのか、どのようにして私たちが許されていくのか、ただ単に許しますと言葉で言ったのじゃない、あなたの独り子が私たちのところに降りてこられる、そのことがどんな意味であったのか、このダビデのことからいろんなことを教えられました。その恵みに気がつかず、私たちは時々あなたに文句を言ってきましたけれど、あなたはそのことをすべて心に留めず、もうすべての罰は私の一人子が受けたのだから、あなたは安心して前に出てきて和解を受けなさい、許しを受けなさいと言ってくださる神様のその御業と愛に感謝いたします。あなたのその許しがあるのがゆえに、私たちは本当に安らかに平安を持って過ごすことができます。また心の内には許せない思い、そして許されていないという悲しみはありますけれども、まずあなたが許してくださっているというその恵みを覚えて、本当に私たちはあなたの御名を崇めるばかりです。どうかこの許しが多くの人たちに与えられてまいりますように、多くの人たちにこの許しが与えられていることを知っていくことができますように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。